こんにちは、門垣敏子です。気軽に相談、町の保健室の時間がやってまいりました。この番組では訪問看護ステーションつなぎの所長でいらっしゃる伊藤逸子さんにお話を伺っております。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
子どもさんに特化した訪問看護をずっとしていらっしゃいまして、やっぱり家庭に入ることで見えてくるものが違うとおっしゃってましたね、はい、そのあたりからいつもお話をいただいてますが、今日はですね、久々に現状がどうなっているのか、うん、学校に行きづらいお子さん方の現状などちょっとお伺いしたいんですけども、いかがでしょう。
そうですね、まあ1ヶ月経って学校の方もいろいろと考えてくださっているかとは思うんですけれども、
はい、2学期ね、そうですね、はい、始まって1ヶ月ですね。
学校の中でも本当に不登校のお子さん本当に多くなってきていますので、
どんな感じなんですか。
本当にもう、まあ、各クラス1人以上はいらっしゃるので、別室登校してくださっているお子様もいらっしゃるんですけれども、はい、例えば保健室だったり別室の、まあ、相談室だったり使ってる中に一クラスもできるぐらい、はい、人数が集まってきてしまうっていうのが現状だとはお聞きしていまして、きっとその先生方もじゃあどういう体制が子どもたちにとっていいのかっていうことを本当に模索しながらしてくださってるっていうのが今の現状かなと思います。
つまり別室に行かないとちょっと人が多いと苦手だなっていうところで別室に行くのに、はい、その別室で一クラスできるぐらいの
そうなんです
混雑ぶりなんです、
はいはい、そう。なのでやっぱりなかなかちょっといろんな刺激でしんどいお子様はそこにも行くとしんどくなってしまうので、うん、
ですよね。
本当にお困りなお子様も多いんじゃないかなとはちょっと察しているところです、
ね、私もその転校生だったので、うん、すごくそのしんどいってい こう気持ち、なかなかうまく表現はしにくいけど、本当に大勢っていうだけでまずプレッシャーだったり、そうですね、うん、知らない人っていうのでもまたプレッシャーだったり、うん、なんか安心できる大人と少人数の空間だったらなんかじっとしててもいけるんだけどっていうのは、ね、なんかこう分かりますね、うん、そうなると行きづらいところがまた行きづらくなって、
そうなんです。やっと別室だったら行けるってお子様もきっといらっしゃるところが、また自分の居場所っていうところがちょっとは不安定になってくると、まあ、そこにいるのがしんどくなってまた外に出る一歩が難しくなるっていうことも、考えられるかなと思っています。
そうですね、となるとお子さんご本人もご家族もどうしたらいいのか分からないですね。
そうだと思いますね。すごく悩んでおられるかなっていうのと、それに対する対策っていうところをもう少し、学校だけじゃなくてもう少し広げて、本当に医療である私たちだったり、はい、まあ、行政機関だったりまた病院さんだったりというところで、うん、一緒にちょっと考えていけたらいいなとは思っています。
まだ今はその動きはないんですか。
あ、そうですね、うん、なかなか難しいところではあるんですけれども、きっとでも、医療機関に行って相談に行かれている人も増えているとは聞いていますので、はいはい、きっと医療でもどうしたらいいかっていうのは話が少しずつ出てきているところですので、
その医療というのは何かに行かれるのが
いい、今は多分小児科さんが多いかなと思いますね。
まずは子どもさんなので小児科に行かれる、はいはい、そうすると、うん、そこで先生方にどう、こう訴えていったらいいとか、どうお話ししに行けばいいんですか。
まず自分で言えるお子様だったらいいのかなと思うんですけれども、はい、なかなか言えないお子様も多いと思いますので、うん、例えば朝が起きづらくって、じゃあなんで起きづらいのか、体がしんどくて起きづらいのかなとか、そこら辺聞いてくださると思うので、はい、まず体の症状、頭が痛いんです、はい、その時というようなところとか、でも熱がないんですとか、はい、そういったその体の不調っていうのをしっかり、お伝えいただけると、そこから必要な検査をしていただいたりだとか、まあ、日常生活じゃあどうしたら改善するかをちょっともうちょっと長い目で見ましょうとかいうところで、はい、身体的に健康かどうかっていうのをまず、はい、しっかり見ていただく。
なるほど、
うん、そこが本当に健康だっていうことを医療の専門家が言ってくれることでちょっと安心できるお子様もいらっしゃって、はあ、そこからすぐに学校に行けるお子様もいるはいるんですよね。
そうなんですね、うん、とにかくこうとっても不安定な時で、うん、自分でどう解決してかわからないのを一人ずっとこう持ってる時に専門の先生から、うん、あ、大丈夫だよって言ってもらった、うん、それだけで行けるようになる、うん、 そうですね、うん、そんな場合もありますか。
そうですね、なので体が健康かどうかまず見てもらって、それでもやっぱりいけないということあればもうちょっと深く他の問題、課題だったりが一緒に考えれたらいいのかなと思いますので、多分 熱がなかったりすると、言える子であればあるほど親御さんもいや大丈夫でしょってなっちゃうかもしれないですけど、まあその大丈夫をしっかりとしたなんだろう確定したものでお伝えできるように私たちはしていけるかなと思いますので、
ある意味第三者の大人の方と、うん、いうことですね、はい、ましてやご専門の方からだったら、うん、子どもさんはちょっと安心する。
そうですね、
ただ私今伺ってね何かに行くんですかとお伺いしたのは例えば、まあ、自分の我が家の子どもが今はもう時代だから皆さんそういう情報があるのかもしれないけど、うんうん、医療機関に行きましょうっていただいたら、うんいやどこに行ったらいいんだろうと思ったけど、うんうん、割と今はさっきおっしゃったように不登校のお子さんがかなり増えてるので、うん、そういう時には小児科に行ったらいいんだよっていうのは割と皆さんご存知のことなんですか？
いや多分もしかすると児童精神科に行かないといけないとか診療内科なのかなって思って
なんかねそんな専門の方にね
と意思を
持って、うん、そうなるとどの病院がいいのか、うん、どの先生がいいのかが、うん、もう情報がないので、うん、余計に遅れていったと思ったけど、うん、今伺って小児科でいいんですか
そうですね、
っていう
小児科の先生は、はい、全体的な全疾患をもう見れる先生子どもの病気を見れる先生なのでまずそこで全体的に評価してもらうというのがすごく大事かと私は思っていますので
それはねハードルがぐっと下がります、うん、親御さんにとって、ねうん、小児科に
そうですね
はい
本当にかかりつけ風邪でかかっている小児科の先生でもいいですので、うんお近くのところでちょっと見ていただいて、うん、そこでお話をちょっと聞いてもらう、うん、それでなんか、まあ、治療が必要であれば治療に入ってもらうというところで、はい、そこから評価していただいてもいいかなと思います。
あなるほどねじゃあ子どもさんにとっても、うん、いつもかかっている予防注射してもらっているなんとか先生のところちょっと一緒に行ってみようかって言ったら、うん、朝起きづらかったり頭が痛かったらうん、行ってみようかって思うかもしれませんね。
そうですね、そうですね。なんか漠然とした不安でなかなか動けないお子様もとっても多いですので、
はい、とっても多いですか、
はい、
です漠然とした不安、うん、そうですね。
そこをちょっと漠然じゃなくしてあげる作業を一緒にしていくっていうのは大事かなと思います、
はいでそこの答えというかその方法にこう行きつけない方々の受け皿としてつなぎさんの場所もあるということですよ ね、はい、すねお電話での相談も受けていただける、はい、ということなんですけどもちょっと途中ですけどここでご紹介いただいていいですか、はい、例えばお電話をさせていただいたとしたら、はい、今みたいにいやうちの子長い間学校ちょっと行けてないんです、うん、2学期入っても行けてないんですぐらいのお話から聞いていただけるんですか、
う
ん
あ、
です
ねはいはい、あとは電話ですとやっぱり言葉が先行してしまうとこちらもしっかりと一緒に共有させていただきたいので、うん、もしできればお顔を見れるような状況で、うん、ちょっとご提示させていただいて、うん、まずはご本人さん難しければ親御さんだけでもいいですので
お家に行かれた場合でも、
はいはい、そこから入ってもいいかなと思っています。
はい、いやまずはお電話での相談は確か以前無料とかおっしゃってましたけど、ねはい、お電話番号を教えていただいていいですか。はい、
079-563-8120になります。
もう一度お願いいたします。
はい、079-563-8120になります。
これは朝9時から夕方5時ぐらいまで、
はい、そうですね、
はい、じゃあまずはお電話でその状況をお伝えしてでじゃあ今おっしゃったようにお電話だけではちょっと分かりにくいのでお尋ねしようと思いますって言ったら何らかの料金は発生していくわけですか。
いえいえ料金は発生しませんのでまずは初回といいますか本当に、
はい、
訪問看護が必要なのか先生の受診が必要なのかって一緒に見させていただいて、いろいろ方法を一緒に考えた上で、
はい、
やっぱり必要そうかもしれませんがっていうところでご案内はできるっていうところと今は訪問看護は医療保険なので、
はい
料金かからなくなっていますのでね
必要なんですか、うん、
必要な医療だと先生の方にも一緒にお話しさせてもらう中で必要であれば、はいうん、それは指示書の下で活かしていただきますので、
それは今三田市さんが子どもの医療が無料になっているから、ね、ということなんですね。はい、そうですね。だから本来は料金が発生するもの だけど、三大師さんの今方針として、うん、子どもさんの医療は無料だというところで発生してないという、はい、これはおいくつまで、高校生までですか。
高校生の卒業生までになっていると思います、
は
い、
ということはちょうどこの問題と重なっているの で、はい、うん、でね、うん、じゃあもう本当にそのあたりは心配しないで医療保険でかかれるんだと思ったら、
う
ん、
そうですね、
親御さんもちょっと内心どこに行っていいのかわからない、でまたなんかこう特殊な感じがするので別の料金がかかるのかなと思ったら、これは医療保険の中に入るから無料で受けられる、うん、この2つが大きくこうハードルを下げて、でもし本人さんがお話難しかったら親御さんだけでもいいと。
そうですね、はい、まずはそこからちょっと糸口を一緒に探っていって、必要なところにかかっていくというところになるかなと思います。
そうですね、そういう受け皿がありますよというのはなかなか皆さんご存じないですよね。
そうですね、なかなか、そうですね、いろいろ発信はさせていただいてるんですけれども、やっぱり難しいかなと思いますので、
だからまあこの番組もね、一つはなんかこう皆さんの耳に届くかなと思って、今年に入ってからね動いてるとこなんですけれども、はいはい、今伺ったらまずはお電話でちょっと胸の内を聞いていただく、それだけでではちょっと解決しない、お顔を見た方が良さそうだって言ったら、うん、お家にも来てくださる、はい、だから訪問看護ステーションとなっているので、はい、元来はやっぱり訪問してくださって初めて、うん、発揮できる皆さんのお力ということでしょうか。で、子どもさんに特化したっていうのはここだけなんですよね。つなぎさんだけ、
三田市はそうですね、はい、他のところはいろいろあるかなと思います。
別の市だったら、はい、はい、ということは本当にぜひ皆さん、そんなにそのいわゆる別室登校の方々がいっぱいになるぐらいに悩んでらっしゃる、うん、つまりそこには親御さんも一緒になって悩んでらっしゃるっていう方々が、ちょっとしたことで不安が、親御さんの不安が取れるとお子さんもちょっと楽になるかもしれませんし、ね、
あると思います、
うん、そのこう流れっていうのはね、絶対にありますよね、
うん、そうですね、うん、結構不登校のお子さん、本当に周りが見えるお子様もすごく多くてですね、いろいろ
周りが見えるんですか。
そうですね、すごい、まあまあパパの表情とか、はい、いろいろキャッチしているお子様多いので、はい、なんかそう多分一緒になってこう気持ちが共同しているというか、うん、響き合っちゃってるところもありますので、はい、まずお母様の気持ちもちょっと楽になってもらうのは一つあるなっていうのはあります。
そうですね、うん、学校側との連携っていうのは結構できるんですか。
なかなか難しいところのが今の現状かなと私も思っています。
あ、そうですか。
学校の教育機関っていうところの分野っていうところもありますし、まあ、子どもの安全を守るためにそうしてくださっているところも多いですので、全てが悪いことではないと思うんですけれども、はい、もうまた一緒に協力できるところがあればそれはしていただけしていきたいところでもあるので、
皆さんが学校側に行かれることっていうのはないんですか。
ちょうどそこら辺をさせてもらってる方もいらっしゃいますね、はいはい、学校にちょっと一緒にというか一緒に、まあ、行き帰りさせてもらって、その中で
ご本人さんに寄り添って、
う
ん、
そうですね、そこで一緒に共有させてもらって、多分私たちが顔を店に学校に行くことを了承いただければ学校側がそこで多分また一緒に共有できることも増えていきますので、まあ、そこもそれぞれの学校さんの考え方だったりもあるかなと思いますので、
伊藤さんたちがこう訪問されてその学校に行きづらいお子さん方に例えばこうお話を、ね、お伺いになった特定されないようにこうぼやかしていただいて結構ですけど、例えばどんな最初は言葉を出してらして、で何回かお会いするうちにどんな風になっていったのか、もしよければ。
そう、なかなか言葉っていうのが発せれないからこそ、言語化できないからこそ悩んでる、不登校になってるお子様が多いので、まあ、言語化って難しいんですけど、例えば目線一つ最初は目が合わなかったり、はい、距離感ですね、ちょっと離れてないと、はいはい、距離が縮められなかったお子様が、まあ、近い距離でやっぱり子供ってどの年齢も遊んだりそういった楽しいことからいろいろ育んで感じ取るものなの で、ね、まあ、遊びを一緒にさせてもらいながらそこを育んでいって、そのうちちょっと
遊びも一緒にしてくださる。
そうですね、そうですね、そうです、好きな遊びを一緒にさせてもらったりだとか、やっぱりそこから成長する子ってすごく大きいので、まあ、看護ってなんか まあ、何してるんやっていうところもあるんですけど小児看護の一番大事なのは多分遊びだと私は思ってるので、その子が何が好きでどういったことに興味を持っててっていうのを引き出すのは多分小児看護のプロフェッショナルなところかなと思いますので、
そうですね、
はい、ここを一緒にできたらいいのかなと思います。そのうちにちょっとポロポロやっぱりお話ができる時が出てくるので、それはこちらが何かをしてというよりかそういった空間を作る中でちょっと喋ってもらえる、あとはやっぱりなんだろう、賢いお子様が多いので、まあ、秘密を守るだとか、そこは誰にも、
ね、
言わないよというところを守っていくと、
もちろん親御さんにも内緒という、
うん、で本当に必要な時に親御様に伝えていいっていうのを確認しながら伝えていく、
ご本人の許可をちゃんと取って、
うん、そうですね、でなんで伝えたいかっていう理由をちゃんと私たちは、私は基本的にお伝えする、それが何の意味があるのかっていうのを伝えた上で、それだったらじゃあ喋ってもらおうかなとかいう方向に行けばそうさせていただこうかなとは思うんですけれども、そういったところをしっかり子どもの権利というところを守っていくというのも私たちも必要なコストかなと思っています。
逆に言ったら親御さんはなかなか一人 の, 人として見るというのが距離が近いだけに難しいですので ね、
我が子となると本当、いろんな気持ちをされている方が多いので、
そうですね、とにかく赤ちゃんの時から当然ですけど毎日昨日の続きで今日があって、今日の続きで明日があってが何年か経ってるっていうだけだから、どこで線つけていいかわからないの で、どうしてもこう自分と違う人格だっていうのは最初から客観的に見られる方だったら別ですけど、やっぱり母子一体という感じ で、特にねお母さんの方は、そうなるとなかなかこういい距離が保てなかったり で、
もともとの、その、まあ、日本の文化的なところもあって、
はい、そうですね、
もう自分の子は親が育てるべきみたいなところがあるので、はいはい、その、歴史がもう積み重なって親御さんもすごい大きな責任を持ってやってくださっているところを、ね、まあ、少しずつちょっと支援者を入れてみんなで子供を育てるって、はい、それでいいんだっていうところでちょっとシフトチェンジしていってるところですので、親御さんも自分ができていないわけではなくって他者を入れながら一緒に広い目で見ていくっていうところにも行き着けばいいかなとは思っています。
なかなか支援が周りにあるよってい う、 こう発信ができてきたとやっぱり歴史としては本当につい最近のことです ね、 ですね、
はい、本当にそうだと思います。そこが本当にやってもいいんだっていうところまで落とし込むにはまだまだ先が何数年かかるので、ある場所を知っていてもいや私が否定親が否定されることなのかなと か、 私が責任持たなくちゃいけないのにって言えなかったりだとか、いろんな思いをしたり責任私ができてないと思って おられる親御さんもいらっしゃるので、できていないわけではなくって、一緒に見ていきましょうっていうところで一緒にできたらいいのかなと思います。
ある意味さっきもおっしゃったようにすごくこう不登校になられる方っていうのは、まあ、私が自分のこと言うのも変ですけどやっぱり周りの空気読むのがすごいね、
そうですね、
得意と言ったらいい側に行きますし、そこまで感じなくてもいいのにってぐらい感じてしまうところがあったのは事実なので、そういうお子さん自体がとってもこう敏感だとなると、お母さんお父さんがこうなんじゃなくてというところですよね。
そうですね、もう反対に言えばそうやって思いやりの持てる子に育っているということですので、
そうそうそうですね、周りの空気が読める、ね、心が読めるということは、
はい、それをいい方向でプラスにこう成長できるように関わっていけたらいいのかなと思います、
だからそれはもうお一人でできなくて当たり前という空気がだいぶ本当にできてきて、私なんかも同じこうマンションでエレベーターでちっちゃいお子さんもこう抱っこされてたら大変な時ですね、頑張ってくださいね、応援してますからと、まあ、身も知らないお見かけしたことがない方なのでそう言いますけど、知ってる方だったら何かあったら言ってくださいねぐらいね、お声かけたいなと思うんですけども、だからみんなで育てていくというのは少しずつこう社会的にも、空気感で出てきたかなという気はしますけどね。じゃあやっぱりこの不登校のお子さんの状況というのはもうまず言われた時に 子供さんが言う時ってのはもうパンパンの時なんでしょうね。そうですね。
もう溢れ返ってしまっていると言いますか、
うん、気持ちがもうついていけない、うん、これ以上は関わるのにはちょっと止まりたい、うん、パソコンで言ったらフリーズ状態という、うんうんうん、じゃあそういう時にどうしてなんて言葉は禁句ですね。
そうですね、そうですね。まずは本当に一人になりたいお子様もいらっしゃるので、うん、本当に生活をしっかり見ていただいて寝れてる状況なのかとか、
じゃあそこに行くまではまずちょっと変化はあるわけですか。
そうです、そこまではちょっと何もしないことが何もしていることになっている時もあるので、親御さんはちょっとそこはぐっとこらえてまず睡眠時間、生活リズムが整えてきて、
一番は睡眠時間ですか。
そうですね、はい、で生活が整ってきた時にちょっと声かけてみる、はい、学校というよりかはどう、最近体しんどかったんじゃないのとか、
あ、学校は言わないで、
うん、そうですね、食事が食べれてるかどうかってきっとも親御さんは分かっておられると思うので、
生活が整うというところには食事が入りますか。
そうですね、
はい、
食事ができて、うん、自分の身の回りが身の回りで、まず自分自身がきれいにできるか、お風呂に入るのもしんどいお子様もいらっしゃるので、
はいはい、
お風呂に入れてるかなとか、まずそれがもう2、3日、まあ、1週間できてなかったらどうし、体しんどいんじゃない、うん、ちょっと病院行ってみるかっていうところで、
あ、はい、まずは、きっかけとしては
そうですね、いいかなと思います、
はい、でその病院も最初にご紹介いただいたようにもかかりつけの小児科さん、
そうですね、
はい、子供さんも安心ですね、うん、予防注射にも何遍も行ってる場所なのでね、うん、
はい、顔見知りの先生に見ていただく、なのでそこからかなと思いますね。
じゃあもうああだこうだと、まあ、お母さんお父さん方はなんでだなんでだとこう頭の中にぐるぐる回るかもしれないけど、うん、今おっしゃったようによくお子さんの様子を見てって、で1週間ぐらいちょっとこう食事も進んでないし、うん、お風呂も鬱陶しいって言って、うん、でまあ、例えばお布団からも出てこないとなったら、うん、お医者さんちょっと行ってみようか、うん、いつも何とかして何とか先生のところに行ってみようよって声をかける、うんうん、そうですね、うん、もうそれ以上家でこうあれこれと悩んでないで、うん、お二人ともそこに行くこと で、ね、親御さんと一緒に行くことでちょっと楽になるかもしれない、
うん、そうですね、ちょっと体が心配なんだということを、あなたのことを心配しているというのをちょっとメッセージとして伝えていただけると子どもさんも嬉しいんじゃないかなと思いますので、
ということはお仕事を、ね、していらっしゃってなかなか今日休むって言った時に、じゃあお仕事行ってくるねってお父さんお母さんがお出かけになったとしても、そういう日が 2,3 日続いたらちょっとお仕事の調整をして、
うん、そうですね、一回ちょっと病院に連れてってあげるっていうのは一つ手かなと思います、う
んうん、はい、はい、分かりました。それからそれもなかなか時間的に難しいっておっしゃる方は最初にもご紹介いただいたようにつなぎさんの方にちょっとお電話をして、
そうですね、はい、
月曜日から金曜日までお電話は受けていただきます、
はい、
曜日これでよかったですね、
はい、
月曜日、
そうです、
はい、で電話番号が 079-563-8120 079-563-8120、 まずはお電話で、そしてお顔を見てお話ししましょうって言って来てくださっても医療保険の範囲に入りますから料金はかからないということで、はい、三田市の場合はとなってますからご安心ください、はい、そして不登校支援情報共有の会というのが前回もご紹介いただきましたが、はい、もう一度近くなったようですのでご紹介ください、はい、
今月の10月ですね、10月18日の13時半から16時半の間で、
はい、
不登校支援情報共有の会っていうここもあるよっていうのが開催されています、
はい、
場所はキッピーモールの6階になりまして多目的室講座室で、はい、ご用意していますので、
はい、
私の方も参加させていただきながらお話しできるところはさせていただこうかなと思いますので、
はい、
もしお時間ある時フラッと寄っていただければありがたいかなと思います、うん、
はい、ここでは当日は個別相談とか、
はい、個別相談もできますし、はい、パンフレットも置かしてもらおうかなと思っていますので、まあ、話すのがちょっとまだしんどいなっていうことあればパンフレットだけでもそっと持ってっていただければいいかなと思いますので、
はいはい、こういう、 場所を設けてパンフレットだったり相談会があるっていうのはめったにないことなんですか。
去年もされている
1年に一度ですか、
はい、方たちで本当に、はい、私は今年から本当にいろいろ活動していただいている方とお話しする中で、参加 してくださいって声かけていただいたっていうところですので、うん、
はい、
本当に私たち以外にも他の不登校支援の方々が本当たくさんいらっしゃって、
三段の方々ですか。
そうですね、三段北区の方もいらっしゃいますし、はい、
とにかく近くということですね、はい、
そうですね、そうですね、なんていろんな支援者がいるんだよっていうことを分かるきっかけにもなるかなと思いますので、ね、
はい、ということは本当に安心して発信して SOS を出していいんですよっていう、自分たちだけが特別じゃない、うん、私がダメなんじゃないっていうことがこう分かるものにもなりますね。
そうですね、はい、
それだけでも随分気持ちが楽になりますからね、うん、は
い、ぜひ来ていただければありがたいかなと思っております。
は
い、
18日ですね、キッピーモール6階、もう皆さん駅前にありますからよくご存知の場所、こちらであるということで、お昼1時30分からです。午後、はい、夕方の4時30分まで個別相談会もありますよ、としパンフレットもいっぱいいろいろありますから、それを取りにね、情報としてね、取りに来られるだけでも、はい、いいんではないかなということになりました。とにかくお子さんが学校に行きづらいというのはある日突然起きる場合もありますし、まあ、兆候に感じてらっしゃる、うん、ご家族もあるかもしれないけど、ご自分だけで解決するのは難しいと思っていいですよね。
思っていいと思います、
はい、ということですので、はい、もう一度じゃあ訪問看護ステーションつなぎさんの電話番号をお伝えしておきましょう。 079-563-8120 079-563-8120、 朝の9時から夕方の5時まで、月曜日から金曜日、お電話気楽にしていただきたいということでお待ちしております。訪問看護ステーションつなぎの所長でいらっしゃいます伊藤逸子さんにお話を伺いしました。また次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。